頑張る
発達レインボー。
おはようございます。ぶどう農家のバレリーナ司会者こと寺坂恵美子です。
サルトルこと森田勝です。
頑張る発達レインボーの時間です。ラジオの前のあなたは発達障害をご存知ですか？一言に発達障害といっても10人十色100人百様です。この番組は発達障害についてより多くの方に知っていただこうと、発達障害兄弟を育児中の寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝が聞き手となって、日常のエピソードなどをご紹介していく番組です。
さあ、9月も末になりまして、
はい、
もう再放送の方は10月入っております。
はいはいはい、
ね、
そうやな、再放送10月2日間
ですよ。
はい、
もうね、新学期が始まって早くも1ヶ月なんですけど、
いうことやね。
ね、うちにとってはですね、
はい、
まあ、ぶどう作業もあったし、
はんはん、
でプラス長男坊の運動会、体育祭よ、体育祭、
はんはん、
中学生だったから。
あ、そうか、中学生やから、
うん、体育祭もあったし、
うん、
で私個人的な話で言うとバレエの発表会もあったし、なんかもうバタバタ過ごした1ヶ月間でしたが、
うん、なるほど。
サルトルさんどうでした？
早くも秋を満喫してるわけですね。
秋なんこれ。
なんでな、体育祭とスポーツの秋やろ。
あ、そうですね、
うん、
そう、だいたいこの2学期入って、
はい、
最初って、
うん、まあ、
子供たちにとっては、
うん、
夏休み後なので、
はい、
しんどかったりっていう子も結構いたりするんですね、
うんうんうん、
でこの1ヶ月間でどういう風にしてちょっとずつ体を慣らしていくかとか、
うん、
そのあたりの山場だったりするんですが、
はい、
まあ、おかげさまでうちのボンたちはですね、
はい、
まあ、長男坊は夏休みの間ずっと部活動もあったから、
はい、
まあ、そんなに大きくなんか気分が乱れることもなく、
うん、
まあ、普通になんとかいけまして。
なるほど。
次男坊はですね、
はい、
人剥離骨折して、
ああ言うとったな、
そう、うん、でその剥離骨折があったから、
うん、
まあ、言うたら友達といろんな関わりを持つことができて、
う
ん、で例えばランドセルを持ってもらって、
うん、
教室まで上がった下がったもあるし、
うん、
駐車場に迎えに行くんですけど、
うん、
駐車場のところまで友達が付き添ってくれるとか、
うんうん、
なんかそういうお友達との関わりがものすごくあった2学期の初めだったんですね。なので友達の優しさとかにいっぱい触れることができた、
はい、
まあ、ある意味大変やけどいいスタートやったんかなと思いながら見てます。
何、ちょっとこう感動的な話やね。
いや、そう、本当、あ、そう。いや、なんかもう早取れへんかな思いながらおったっていうぐらいのね、そんなぐらいの感覚やったんですけど、いやでもね、実際その学校でみんなと一緒にっていう、うん、その彼の生活を見てて、
はい、
あ、いいな、やっぱり人との関わりがあってこそ、
うん、
子供って成長もするし、
うん、
なんか人がどういう風にお互い接するかによって、
うん、
子供も大人もそうですけど、
うん、
気持ちの向き方が違うなっていうのを、
うん、
なんか思った経験でした。
やっぱり人の優しさに触れるっていうのはいいね、
本当にね、
うん、
でそれをね、改めて思った映画があったんですけれど、
はいはい、映画の話、
はい、ちょうどですね、この発達レインボーにも、
うん、
7月ですね、7月の末に、
うん、
サンタにあるお母さんグループ、
はい、
のびじゅりの和田直子さんにお越しいただいて、
お越しいただきました。
映画の上映するんですっていうお話、はい、
言
っていただいてたんですけどね、
もう全然ノウハウとかないのにここまで来ましたって言ってはりました。
そうなんですよ。もうね、うん、一般のお父さんお母さん、普通の保護者さんのお母さんがちょっと集まって、
うん、
なんか子供のためにとか学校のためにとかね、
はい、
なんかそんななんかできることないかなっていうことで、
うん、
集まる会をまず作ったんですけど、
はいはいはい、
そのお母さん方がですね、うん、ホールを借りて、
うん、ホールやで、
ホールね、
うん、まあ、三木市で言うたら市民あれやんか、文化会館みたいなもんやんか。
あ、文化会館ほどじゃない。
あ、そこまでないと、
ね、どういった、うん、市民活動センターとかの
4
階の、
うんうん、
大きいホール、
うん
あの感じ。
3階な。
あれ3階か。
3階
や、3階や。
そうそう。
あんな感じですね。
ああ、そうなんだ。
あの会場で、午前午後上映で、合計2回上映、
はい、
マックス定員150名様。
150名。
ということで、はい、9月の19日に上映会を予定しておりまして、
うん、
実際、行われましたんですね。
行われたんだ。
実は台風真っただ中で。
そうでした。9月の19日といえば。うん、
本当はあの台風が兵庫県に一番近づきますよっていう、その日だったんですけど、
そうですね、
あの避難指示が出ない限りはしようかっていう話になってまして、で午前中やっぱり起きた時点で警報は出てはいたんですけれど、さすがこの辺り気候が非常に穏やかで、まあそこまでのなんだろう暴風雨でもなく、台風がちょっとゆっくりペースになったっていうのもあったんですけど、まあこれならやろうということに至りまして、で上映会午前の部と午後の部とどちらも開催をいたしました、
はい、準備してきたから ね、
で実際この日のために、あのたくさんの方も関わってくださってますし、
はい、
楽しみに行きますっていうふうにお声をかけてくださった方も非常に多かったので、
はい、
やっぱりじゃあしようっていうことでさせていただいたんですが、結果どちらもほぼ満席の、
午前の部午後の部、はい、2回公演で行われた、どちらも満席
でした。
やるなすごい
ね、な皆さんもあの安全にっていうのを第一に考えながらお越しくださったので、その後の何か例えばどこかでちょっと車ぶつけてとか、そんなお話も全くなく、皆さん安全にも来ていただいて、お帰りいただいて、でなおかつ映画を見て思いを一つにしていただいて、で当日過ごしていただけたという、本当にありがたい日でございました。
みんなの学校っていう映画なんですね。
はい。
どんなお話ですかね。
これね、あの、大阪にあります大空小学校という学校のドキュメント、ドキュメンタリーなんですね。ドキュメンタリーね。で、あの、初代の校長が、林先生とおっしゃるんですけれども、でその先生の、あの、そのまんまですね、その先生が実際に教育をされているその現場を、カメラが入って、で、そこで収録をされて、というものです。あ、木村先生。私なんで林言うてんやろ。
木と村と足したら林だった。
ならへん。木村先生です。
木村先生、はい、はい。
えらい失礼な話。
いやいや。
はい、木村先生という先生です。はいはい、で、あの、もともとこの大空小学校ができたのは、地域の小学校に子供が定員いっぱいになってしまったので、その隣にじゃあ作ろうということで、まあ、あの近い区域の中に作られたのがこの大空小学校でした。でこの小学校の特色としては、支援級がない、例えば発達障害であったり、あの知的の障害であったり、少し支援が必要だなと思われる子どもも一緒の教室で学ぶというのが最大の特徴で、いわゆるインクルーシブ教育ですね、障害があるなしにかかわらず全ての子どもを受け入れる教育です、でその映画の中で取り上げられるのが、3年生と6年生が取り上げられるのが中心だったんですけどね、まあ3年生にこれまで不登校、ほぼほぼ学校に行けてなくて、でようやっとここの学校の教育、あの、その教育方針とかを聞いて、ここの学校やったら通わせられるかなっていう希望を持って入学をさせたご家庭が一つ、で実際にその子がね、あの、まあ、うちの、ね、次男坊とよく似てる感じでした、なんか人と関わるのも素直になりきれなかったり、方法がわからないから暴言を吐いてしまったり、ちょっと手が出てしまったり、とにかく自分を守るために、もう学校なんか嫌や、もう学校なんか解散やとか言いながら登校してくる、で教室から出ちゃう、じゃあ校長先生が、あの校庭でうずくまってるその子に向かって、そうちゃんって言うんですけど、そうちゃん早こうへんかった先生そっち行くでとか言って、自分があの、教室の2階のところにいらっしゃるんですけど、そこからね、声をかけるんですよ、でこうへん言うたらよっしゃ言うて追いかけに行くとかね、
新井先生みたいない
やあのねすごい影がかすりました、私も思いましたね。で実際にそのね教育現場で、何がどうかなって思うのが、学校全体が、そういうみんなで 一つの問題に対して見ていこうっていう、うん、まあ、もちろんどの学校もそうなんでしょうけれど、うん、やっぱ担任制はあるけれども、うん、担任以外の先生方も全員が全員その子たちを見るっていうスタンスを作ってらして、うんうん、なので校長先生が例えば、うん、その問題が何か問題があった、例えば子供が学校に来ない、うん、じゃあその子の学級担任がその子の迎えに行く間、校長先生がその学級に入るとか、でその他の用務員さんも子供迎えに行くとかね、なんか一丸となって子供の教育に向かってるっていう、そんな学校のドキュメンタリーでした。で印象的だったのが、はい、例えば6年生の運動会のリレーで、うん、この子はやっぱり知的があるので、うん、走らないとかではなくて、うん、全員が全員走るんですね、うん、でその子たちが走るためにはどうしたらいい、うん、あんたら自分で考えよって言って校長先生が子どもたちに投げかけるんですよ、
うん、
で一番世界で一番難しい徒競走、うん、リレーが始まったかなんかそんなアナウンスが入るんですけど、はいはい、実際子どもたちがその子たちと一緒に全員でリレー走れるようにっていう風に考えた上での走りをそこでするんですよね、
うんう
ん、なんかそうやって大人がそのステージを作ったけたら、うん、子どもたちもそのステージ上で自分で何とかしようとするし、
うん、
で自分たちが何とかしようとしてるのを見て大人も、うん、どうしたらいい、こうしたらいいっていうのを、うん、もう自由に手助けをする感じがよくよく出てました。まあ、こうやって私がざっと喋ってもあれなので、うん、ご覧になった方の感想っていうのもね、
はいはい、
見せていただいたんですけれども、はい、まあ、例えば、
うん、
自分の子供たちは学校が大好きで、うん、大人になっていったけれども、うん、学校でボランティアをさせていただくにあたって、
はい、
いろんな子供たちがいることを実感したとか、
うんうんうん、
私にできることを探してやっていきたいと思いました、うん、という学校ボランティアをされている方のお話であったり、さまざまなお子さんが周りにより変わっていく様子を見て、うん、改めてインクルーシブ教育の素晴らしさを感じましたとか、
うん、
またまた大人から見て困ってる子供、困る子供、
うん、
例えば暴力を振るってしまう、暴言を吐いてしまうとか、
うん、
この子どうしたら治るんやろって思われるような子は、
うん、
実際その子自身が困ってる子供なんだなっていうのを実感しました、
うん、
っていう声だったりだとかね、
はいはいはい、
なんか皆さんのいろんな反応がね、
はい、
やっぱりその環境を見て、
はい、
話を聞くだけじゃ分かんない、実際にそういう状況を見て、
はい、
見たからこそ、はい、心の中から出てくる反応っていうのが、
うん、
なんかひしひしと感じられるコメントでした。
なるほどね、なるほど。
まあこうやってね、私が散々言うのもあれなので、
はい、
また今後どこかでね、みんなの学校っていうのを上映する回があれば、
はいはい、
またぜひ皆さんもちょっと興味を持って見ていただけたらなと思います。
ミキでもありますか？
ミキはね、いやこれね、自主上映なんですよ。
ああそうなんだ。
なのでみんなの学校のホームページがあるんですけど、
うん、
そちら見ていただいたら上映スケジュールっていうのがずっと出てくるんですね、
うんうん、
でその中でお近くの会場とかをちょっと選んでいただいて、
はい、
見に行っていただくか、
うん、か
どうしてもみんなで一緒に見たいっていうふうに思ってくださる場合は、
はい、
そのみんなの学校の会社の方に、
うん、
うちもちょっと自主上映してみたいですってお声をかけていただくっていうのもできるかと思います。
なるほど。
まあなかなかね、やろうと思ったら結構な情熱がいると思うので。
そうやね。
ねえ、
うん、
まあ見に行くのが一番方法としては早いかな。
確かにね、
うん、
うん、
まあ本当ね、私自身は子供が、
はい、
みんなのあのクラスの輪の中に入れてもらって、
うん、
でみんなと一緒にこう、なんやろ、みんなと一緒におるからこそちょっとふざけたりとか、
うん、
おちょけたりとかするような表情をよくよく見せてくれるので、
うん、
なんかそうやってお互いに作り上げられる空気感がそこにあるっていうのはありがたいなって思いました。
うん、みんながおんねんな、
うん
うん。
まあ、ということでね、なんか熱く語ってると時間が来ましたので、
はい、
はいはい、今日も発達レインボーお付き合いいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のお相手は寺坂恵美子と
サルトルこと森田勝でした。
それではまた来週。